ラジオ日経夏のリスナー感謝デー、
やったり体らしい。
皆さんこんにちは、田中由紀です。始まりました、やっぱり株が好き。今回の番組サブタイトルは備えあれば迷いなしです。混迷相場が続いておりますが、皆さん改めて備えのために情報を整理しませんか？そんな個人投資家の見方、やっぱり株が好きは、個別銘柄情報に特化し、どの銘柄をいつ買っていつ売ったらいいのか、ここに18年間こだわり続けてきました。やっぱり株が好きは年2回の放送で、今回が放送開始18年目、35回目の放送となります。番組出演者である個別銘柄のスペシャリストたちが注目銘柄をピックアップし、徹底的に掘り下げて解説しますよ。それでは今回注目銘柄をピックアップする専門家5人の銘柄マスターをご紹介しましょう。まずトップバッターは、木曜朝放送のズバリ投資作戦でおなじみ、株式評論家の早見雄二郎さん。2番手は投資情報サイトデイトレの海と風から、バランス投資顧問投資情報室室長の長島和弘さん。続いては金曜朝の番組株式フライデーに出演中の経済アナリスト朝倉圭さん。4番手は辛口評論家えんちゃんこと遠藤正幸さん。トリは水曜朝の定番おはよう株式パーソナリティの別府隆夫さんです。今日7月18日海の日は、ラジオ日経夏のリスナー感謝デーと銘打って、ラジオ日経では午前9時から夕方5時までの8時間マーケット関連特番を一挙放送しています。今回はキーワードクイズを実施し、人気タブレット PC iPad mini 4、商品券1万円分、サマージャンボ宝くじ、そして株式注目銘柄レポート最新号セットなど、合計100名様に当たるスペシャルプレゼントをご用意しています。番組の最後に応募方法など詳しいお知らせがあります。お聞き逃しなく。それではやっぱり株が好き、備えあれば迷いなし、張り切ってまいりましょう。この番組はメディック投資顧問、バランス投資顧問 ASK1、 遠藤正幸投資顧問、ノーブルの提供でお送りします。さて、今回もトップバッターは、毎週木曜朝8時45分から放送の人気番組ズバリ投資作戦でおなじみ、メディック投資顧問代表取締役、株式評論家の早見雄二郎さんです。早見さんこんにちは。
皆様こんにちは、早見です。どうぞよろしくお願いいたします。
さて早見さん、今回はですね、この番組のサブタイトルが有名な相場格言に、はい、備えあれば迷いなしというのがあるんですが、はい、早見さんはこの格言にどんな思いをお持ちでしょうか？
もう一言でズバッと申し上げます、
はい、
ロスカットルールの備えあれば、うん、損切りに迷いなしと。
お
これ大事ですね。特にもうずっとね、私は去年もう円安株高は大天井打ったんだと、そう言い続けてきた人間ですけれども、はい、ここまで株価も大きく下がってきたわけですね。で、その間にあの時に売っておればよかったと、うん、多分そういうふうに思ってらっしゃる方全国にたくさんいらっしゃるんじゃないかと思うんですね。でもね、やっぱり投資家っていうのは悲しい差があって、見込み違いになってきても持っていればなんとかなるんじゃないかなと、
はい、
今回は違うんじゃないかなとかね、
はい、
いろいろ考えちゃうわけですよ、でもそれが結果的には下手をすると致命傷につながりかねない。投資の世界にいるとそれはもう嫌というほど味わうわけですね、ですからそういう時に、損切りのルールを決めておかなければならない、はい、ルールを決めておけばもうそれに従っても自動的に対処する、それを身につけて守っていくことが結果的には大損を防いだり、はい、長期塩漬けを防ぐわけですね。ですから今申し上げたようにロスカットルールの備えがあれば、はい、ちゃんと決めておけば損切りするときに迷わずにズバッと、対処できるよと、 これやっぱりね、生き残っていくために大事なんですね。はい、
まあ、今のお言葉きっと聞いてらっしゃる方も胸にズシンときた方もいらっしゃるかもしれないですね、はい、
私ももちろん注目株を取り上げてね、ご紹介する立場なんですよ。ですから、まあ、私も投資顧問会社経営してますけれども、自分で出した株がやっぱり自分で決めたロスカットラインに届いた時には、これはもう自動的にスパッと損切り手じまいの指示を出すようにしてます、
はい、
やっぱりそういうふうにルールをちゃんと決めて守るということを実践しています、うん、
はい。まあ、それにしてもこの頃のいろんな動きを見ておりますとですね、はい、本当に世界中至るところでいろいろなことが起きてますね。
そうですね。イギリスの EU 離脱というのも本当に衝撃的でした、はい、まあ、それから、これは直接株式投資には関係はないとしましてもね、天皇陛下が生きている間に退位なさる、
はい、
位を譲られると、まあ、そういう意向をお持ちだということが大々的に報じられました。一つの例ですけれども、こういうふうにこのところずっと我々の目の前に起きていることを点検してみますとね、はい、ありえないと思うことが起きてしまったり、今そういうようなことがいろいろと出てきてます、
はい、
で、このきっかけスタートになったのは、中東の問題から端を発したヨーロッパへの大量の移民流入ですね、
はい、
ここが始まりなんですよ。で、それがヨーロッパ各地での大規模な悲惨なテロの事件の続発につながり、で、そしてイギリスの EU の離脱につながりと、
はい、
これは単なる事件ではないんだと。今我々の目の前で起きていることは地殻変動なんだと、
はい、
そういうふうに捉えないとダメなんだよっていうお話をずっとさせていただいてきました、それがイギリスの EU 離脱という常識をひっくり返すようなことに結びついてるわけですね。我々が少なくとも経験したことがないこと、親の代でも経験したことがないようなこと、そういう現実に今我々はぶち当たっている。戦後例がない、経験したことがない事態が起こっている、まあ、こういうふうに、我々あるいは親の代まで遡っても経験したことがない事柄が一つ一つ今起きているということは、これは歴史の変わり目なんですよ、
はい、
非常に大きな歴史の変わり目に我々は今立たされている。今までの常識が通用しなくなってきているということは、これから起こることもおそらく常識を逸脱するようなことが起こるかもしれませんね、
うん、
歴史の変わり目ですから、
はい、
そういうことを認識しておかなければいけないと思います。例えば一つの例を挙げれば、まあ、いいか悪いかはともかくとして、できるかできないかはともかくとして、今話題になっているのは昨今日本のヘリコプターマネーの問題がありますよね、
はい、
財政法第5条との絡みがあって、これ簡単にはいかないんですよ。さまざまないろんな難問をクリアして進めていかなければならない、だけれどもこのヘリコプターマネーの問題がこれだけクローズアップされて話題になってきているのはなぜかというと、そういうような今までであれば非常識と思えるようなことに踏み込んでいかないと先に進めないんではないだろうか、
うん、
そういうことを今だんだんと認識し始めてるからだと思うんですね。できるかできないかは別問題です、
はい、
アベノミクスが2012年の暮れから始まって、で、去年の高値まで株価が大きく上がり、大きく円安が進みました、
はい、
そこまでは良かった、でもご存知の通り去年の夏以降とんでもない株安円高になってるわけですね。明らかにアベノミクスはもう壁にぶち当たってるわけですよ。ではどうするかと。
そうですね。
尋常なやり方ではこの壁は突き破れないんではないかな、まあ、そういうような問題意識をベースに考えていく必要があるかもしれませんね、うん、であるいはもう一つ取り上げると、これから今年は11月にアメリカの大統領選挙があります。
あ、そうですね、はい。
最初は本命と言われていたクリントンさんが、まあまあ順調に勝ち上がるだろうと思っていたのが、民主党も共和党も大変な争いになってしまって、 今最終的にクリントンさんとトランプさんの争いになるんですけれども、最新の世論調査見ましてもね、トランプさんが互角の戦いをどうもしているようだと、うん、日本人からするとトランプ政権誕生というのは悪夢なんですよ、
はい、
悪夢という言い方がふさわしくなければ、まさにこれは今まで我々が戦後ずっと慣れ親しんできた光景をひっくり返さなければならないわけです、はい、トランプさんは自分が大統領になったら日本から米軍を撤退させると言ってるわけですから、
ですよね、
これ大変なことなのでね、うん、これからじゃあもし万が一本当にトランプさんが大統領になって公約を推進するということになった時に、じゃあ日本はどうするんだと、
はい、
まさにこれ存亡の危機に立たされるわけですよね。でその先に待っているのがどのような景色なのか、ひょっとすると明るい未来かもしれません、
はい、
でもひょっとすると大変な困難が待ち構えているかもしれません、うん、どちらとは今日は申し上げませんけれども、はい、いずれにしても先ほどお話をしたように、今一つ一つ我々の目の前で起きている現象というのは大きな歴史の変わり目のところにある。だから常識で捉えようとしたんではわからないかもしれない。これから先もそういうような目でね、あるいは考えで、
はい、
一つ一つの事柄を踏まえていく必要があると思うんですね。
はい、ありがとうございました、はい、お話この後もまだまだ続きます。早見雄二郎がセミナーを開催。7月23日東京、30日大阪。開演は午後1時。参加費は6000円です。参加できない方には3時間分の講義録と注目銘柄速報を6000円でご提供いたします。早見雄二郎株式セミナーの詳細はウェブサイト、または東京 03-5786-0162。東京 03-5786-0162 メディック投資顧問まで。なお、メディック投資顧問は証券取引、金銭、有価証券の予託貸付行為は行っておりません。さあ、それでは後半のお話を伺いたいと思いますが、ここでは銘柄などもお話しいただけると思いますが、よろしくお願いします。
そうですね。まあ、このところ本当に相場の流れが2点3点するような荒っぽい動きで、毎週のように景色が変わると本当に目まぐるしい展開なんですけれども、
はい、
まあ、直近でも EU 離脱ショックで暴落したかと思えば一点急反発に転じて、うん、また崩れて安値割るかと思ったらまた急反発と、
はい、
もう非常に目まぐるしいジェットコースターのような相場になっているわけなんですけれども、はい、まあ、直近で、今週この1週間月曜日、まあ、私は相場の流れが変わったなというふうに変化して、直ちに日経225のレバレッジ ETF に買い出動していただきました、
はい
はい、で、まあ、この番組今放送は祝日ですけれども、その前の1週間で、日経平均ガーッと上がりましたのでね、おかげさまでレバレッジ ETF は回転が効く状況になってます、それからもう一つは建設株に買い出動していただいて、
はい、
さらに任天堂にも買い出動を指示いたしました、でこれレバレッジ ETF も任天堂もどちらも流れが変わったなというふうに変化して直ちに対応したんですけれども、大きく変化したのは日経平均ととにかくこの任天堂なんですよ、でこれが非常に大きな変化を見せて、果たしてこれからどうなっていくんだろうかと。週末金曜日任天堂の売買代金、4000億円を突破しましてね、
はい、
2000年以降で、過去最高記録だったのが2013年の東京電力の記録があるんですけれども、これを塗り替えて1銘柄あたりの売買代金としては2000年以降で最高記録を更新した。1銘柄でこれだけの商いをこなして株価が猛烈な値上がりを見せる、
はい、
まあ、こういうような動きがここで飛び出してきているわけですね。で私はあの日経平均もある種の変化を見せてきていると思ってますし、 任天堂にこれだけの商いが集まってきているというのは、これはちょっと軽く見るわけにはいかないんじゃないかなというふうに思ってます。日経平均の話をまず最初にさせていただきますが、はい、今年の2月に 14,860 円台で1回安値をつけて、でその後戻した、でその後また直近で最近暴落してきて、この2月の安値と同じレベルで今止まってるんですね、はい、私は今回の暴落、まあ、去年大天井を打ったとお話をして、2007年から2008年にかけての下げパターンと同じだというふうに申し上げてきました、しかしこの2月と4月同じレベル 14,860 円台でピタッと止まってるんです、はい、でこのパターンは実は2007年から2008年にかけての時にはなかったんですね、前回2007年に天井を打った後の暴落というのはだいたい非常に一本調子で下げていく繰り返しだったんです、はい、ところが今回今2月と4月でそれぞれ同レベルで安値をつけて二点底のような形になってきている、はい、でこのパターンが出現したのは前回 IT バブルが2000年に天井を打って暴落していった途中、うん、この時に同じ形が出現してるんですよ、2001年9月9382円、それから2002年の2月9420円、ほぼだいたい9400円前後でピタッと止まって二点底の形を作り、その後数ヶ月間の反発局面に転じていったことがありました、はい、遡るとこの時と今同じなんですね。で、したがって今回の場合には、まあ、まだ断定的には言えませんけれども、これまでの一本調子的な下げとはちょっと違ってきている可能性があると思いますので、うん、レバレッジ ETF に買い出動をしていただきました。そしてもう一つ話を戻しますが、はい、この任天堂なんですけれども、27,780 円まで値上がりして、ここ最近6年間で買った方々は全部利が乗ってるとそういうような、そこまで今来ました。
はい、
昨年の8月の高値を11ヶ月ぶりに抜いて、最近6年間買った方々はみんな儲かってると、はい、まあ、こういうような今場面に来ている。そして先ほど申し上げたように記録的な売買代金を集めている。この株を果たしてどう見るかというのが当面のマーケットの関心事だと思うんですね、うん、気をつけなければいけないのは、これだけの商いを伴って底値からぐわーっと立ち上がってきた相場っていうのは、まず一つは安易に空売りをかけるのは注意した方がいいと、
はい、
それは言えると思います、もちろん値頃感で行き過ぎだと思えば売りに回るのもその一つのやり方なんですが、はい、非常に大きな相場が始まった初期段階ではね、日経平均にしても個別株にしても行き過ぎのシグナルを出すんですよ、それを天井だと早とちりすると危ない場合がありますので、十分に逆張りの方は気をつけた方がいいと思う。で、一方順張りで買っている方々、当然このまま行くのか、はい、あるいは場合によっては反落するのか注意しなきゃいけませんよね、安心なのは一部利食っておくことなんですね、全部ではない、一部分利食っておけばいいんですよ。まあ、そういうようなやり方でね、この大きな値上がりの相場に対応するとよろしいんではないかなと、
はい、
やっぱりそのことはこのような激しい動きをしている株の場合には断定的に考えるのはどちらにしても危険だと思います、
はい、
強気にしても弱気にしてもね、
はい、さあそしてその他の銘柄としてはいかがでしょうか。
はい、まあ、直近でみんな株価がガーッと今上がってきましたので、狙っていたものも一旗にみんな実は上がってきちゃってるんですよ、それで、まあ、どうしようかなと思って今考えていたんですが、一つはですね、参議院選挙が終わって安倍首相がアベノミクスに再転嫁させるということをおっしゃいました、はい、でこのあと10兆円を超える規模の補正予算での経済対策が出てまいります。で最終的にこれが上積みされてくる可能性もあるわけですけれども、うん、まあ、それはともかくとして、でそのアベノミクスに再転嫁させるというふうにおっしゃった 経済対策の中身に沿って、
はい、
一つは、これはもう順当に公共投資ですね、今回安倍首相も4年ぶりに国債を発行して、で特に建設国債ですね、
はい、
でこちらの方に踏み込んできました。整備新幹線の建設促進ですとか、それからリニアモーターカーの開業の前倒し、こういったところに取り組むということをおっしゃってますので、その観点からオーソドックスに考えるならば、建設株の中でこの鉄道の建設に絡む小型の銘柄として、
はい、
東証一部の鉄建建設をまず取り上げます、
はい、
コード番号が1815、15日の終わり値が315円です、
はい、
鉄道の建設に特にもう重点を置いている会社ですのでね、狙いやすいんですけれども、ポイントはですね、空売りが多いんですよ。ディスクロベースの取り組み見ると、信用改ざん497万株に対して売り算が333万株、日証金ベースですと買い算が195万株に対して売り算が308万株となってます。取り組み妙味もあります、
うん、
それから小さい方にちょっと目を向けていきましょう、
はい、
新興市場でマザーズの方から越境 e コマースの関連銘柄でビーナス、
はい、
コード番号が3328、15日の終わり値2116円です。越境 e コマース今時流に乗っていて、この会社はこれが主力事業なんですね。ですから業績は好調です。15日の段階で終わり値ベースで1ヶ月ぶりに高値を更新してきましたので、上離れ的な感じになってきました。そして3つ目、
はい、
こちらは東証一部の小型株から有機 EL 関連の中で V テクノロジー、
はい、
コード番号が7717、15日の終値が12730円です。液晶に代わって有機 EL がこれからの時流に乗っていくということはもう株式市場でも広く言われていることなんですけれども、
はい、
この会社はこの有機 EL の、製造関係に絡む機械のメーカーなんですよ、
うん、
で今業績絶好調なんですね、うん、で先日会社側が中期経営計画を発表しまして、この数字がとんでもない数字を出してきました、
はい、
2017年3月期の営業利益は発表通り40億円なんですけれども、
はい、
来期2018年3月期の営業利益、今まで46億円ぐらいというふうに言われていたのが、今回の中期経営計画で会社側90億円と出してきました、でそれから来期、19年3月期については140億円という数字を会社側経営計画で出してきました、
はい、
これからの大型の案件が売り上げに立ってくるんですね。ですからおそらくそのあたりを織り込んでのこの業績の変化ではないのかなというふうに思います、
うん、
EU 離脱ショックなどでも右上がりのトレンドをがっちり崩さなかった、
はい、
銘柄ですので、小型株の中でも注目しています、
うん、
今回はこの3銘柄に注目しています。
はい、ありがとうございます。ではもう一度銘柄振り返ります。1815東証一部鉄建建設、3328マザーズビーナス、7717東証一部 V テクノロジーでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お話はメディック投資顧問代表取締役株式評論家の早見雄二郎さんでした。早見雄二郎さんの情報を発信しているメディック投資顧問のお問い合わせ先は、東京 03-5786-0162、東京 03-5786-0162 です。平日朝9時から夕方5時まで受け付けています。続いては株式情報サイトデイトレの海と風を運営するバランス投資顧問株式会社から投資情報室室長長島和弘さんです。長島さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
長島さん、今回のこの番組のサブタイトルなんですが、
はい、
備えあれば迷いなしということなんですが、長島さんはどんなふうに思われますか？はい、
そうですね、このところ大きなイベントにマーケットの方がですね、
はい、
大きくふらつくっていうかですね、うんうん、乱高下することが大きくなってきてますから、やはり備えておく必要があるかと思うんですね、
うん、
上げに対しても下げに対してもって言いますかですね、うん、ある程度のリスクヘッジとかですね、はい、そういったことが非常に必要じゃないかと、うん、まあそれ以前に当社の場合はですね、先物プログラムを独自に構築しまして、まあ日経平均株価の高値安値を当てることで、まあ株式運用のパフォーマンス向上に役立つサイト作りを目指してますので、うん、まあその備える前に事前にですね、警告を一応出しておくと、そういう形を大体取っておりまして、それが当社の釣り人がですね、うん、うまく舵取りをしているわけなんですけれども、それ以外に当社としてはですね、ヘッジの役割を果たすですね、日経インバースとか、ダブルインバースといった形の相場が下落するときに、買いから入れる銘柄ですね、ETF ですね、こういったものを多用しながらですね、相場の変化にですね、今、対応しているところですから、十分ですね、乱高下する相場でもですね、当社のサイトをですね、利用する価値はあるかと考えてます。
まあでも本当にこのところを世界的に見ましても、国内的に見ましても、いろんなことが起きても上がったり下がったり、
そうですね、
すごく変動が激しいですから、はい、それに対して上げた場合でも下げた場合でも、どちらにも対応できるという、
そうですね、
そういうようなことなんですよね。
そして逆に動いた場合でも慌てることなくですね、はい、冷静にこう対処していくっていうかですね、そういう心構えも当然必要かと思います。
でも、はい、ますます難しい読みになってきますでしょうかね。
はい、
はい、さてそれでは、2016年前半の相場を振り返って、どんなマーケットだったと思いますか。
はい、昨年は中国株の暴落でですね、はい、大きく下げトレンドになってきましたけれども、まあ、今年に入っても、まあ、下げが止まらなかったりと、そして今回英国のですね、 EU 離脱というリーマンショックを上回るですね、下げ幅を記録したりと、ただまあ、マーケットが一方通行的になりますので、大きく下げたところがですね、大底になるケースが結構多くなってきてますから、
はい、
まあ、そのあたりをですね、十分注意しながら、今後も乱高下するかと思いますけれども、アメリカの大統領選なんかの行方等もですね、今後注視すべきですね、イベントかと考えてます。
まあでも本当にちょっとしたニュースでも世界中を駆け巡って、はい、あらっと思ったら日本市場にもしっかり影響を与えてくれてしまってるというような、
そうですね、ね、
そういうことがよくありますよね。
はい、特に日経平均採用銘柄は為替関濃度ですね、はい、為替の影響を受けやすい銘柄が非常に多くなってますので、うん、かなりブレるとアメリカのダウ平均株価がですね、高値更新をしているのに日経平均株価は高値更新しないと、まあ、その辺の事情もあると、そういったことをですね、踏まえた上で投資手法って言いますかね、考えていく必要が十分あるかと思いますね。
そうしますと、まあ、今もう7月ですけれども、はい、今年後半の全体のムードっていうのはどんなふうに読んでらっしゃいますか。
後半ですね、とりあえず相場自体はですね、大きく下押す懸念は薄らいでるかと思いますけれども、為替がこの辺で安定してくればですね、いろんな材料株とか、あと今後今3月期の第一四半期の決算発表などがこれから本格化してきますけれども、
はい、
工業石の銘柄などをですね、物色する流れはですね、旺盛になってくるかと考えてます。
そうしますと、じゃあやっぱり森を見るより木を見るみたいな、よく言葉もあったりしますけれども、全体にはそんなにとらわれなくても、一つずつのその銘柄をちゃんとチェックしていくという、
そうですね、
そういう投資スタンスでしょうかね。
その通りですね。特に月足チャートになってみますと、完全に24ヶ月移動平均線が上値を抑えているような銘柄もありますから、ある程度の自立反発で終わっていくような銘柄も数多くなってます、まあ、その中ですね、チャート的にはトレンドラインがしっかりしているものとかですね、もう逆三尊底を形成してですね、これから本格的なリバウンド相場を見込まれる銘柄と、まあ、結構あるかと思いますので、まあ、その辺期待していただければと思います、
まあ、でもどんな状況になりましても、ちゃんとこう目を見開いてしっかりこうチェックしていくという、そういうことも大事ですよね。
そうですね、この大きなそのマーケットという大きな海をですね、この潮の流れを捉えた上でですね、個別物色に徹していくということになるかと思います。
はい、さあそれでは後半の方は、その個別物色いろいろ伺っていきたいと思います。バランス投資顧問はお客様と日常的に電話でやり取りするアットホームな会社です。 株式相場は変動幅の大きい毎日となっております。どこが買い場、売り場なのかについて日々ホームページで公開中。当社無料ホームページは毎日更新。詳しくはマーケットプレス番組ホームページのバナーをクリック、または電話 092-524-5571 092-524-5571 まで。バランス投資顧問株式会社は証券取引、金銭、有価証券の予託、貸付行為は行っておりません。さあ、それでは後半ですが、いよいよ銘柄についてお話をお願いいたします。
はい、当社では今短期的にはですね、毎日のようにデイトレの銘柄をですね、紹介してるんですけれども、はい、まあ、うちの堀田っていうものが担当してまして、毎日だいたい3銘柄ぐらいをですねピックアップしてやってますので、デイトレにもですね非常に対応してます。それとここのところ当社の釣り人も絶好調でして、今年に入ってから4736の日本ラッドを大当たりと、そして今回ですねポケモン関連でですね、6879のイマジカロボットを当てるなど、結構ヒットを飛ばしておりますので、まあ、今回ですねうちのメンバーも総出でですね頑張ってますので、ぜひ注目していただければと思います。
はい、さあ、そして、長島さんが思ってらっしゃる銘柄お願いいたします。はい、
まず最初に C&F ロジホールディングス、コード番号は9099です。
はい、
この会社は昨年10月1日に、名東運輸とヒューテックノリオンの共同持ち株会社っていう形なんですけれども、食品物流大手なんですけれども、まあ、今年は猛暑ということでですねかなり暑さ厳しくなってますけれども、昨年は6月7月に気温が上がらなかったわけですけれども、今年は家電量販店でもエアコンなどの販売が好調ということが伝わってますけれども、はい、この C&F ロジですけれども、コンビニエンスストアへの、まあ、飲料水とかあとアイスクリームなどの配送業務がかなり増加しているということで、今回はですね猛暑関連というと季節的な要因で一過性で上がるかと思われがちですけれども、マルハニチロが大株主で結構ですね業績は順調に伸びてまして、今3月期は経常利益では32億円と、まあ、74.9% 増を見込んでいるんですけれども、中期経営計画では最終年度の19年3月期経常利益40億円目標を掲げてますから、はい、長期的なですね上昇トレンドが見込まれると考えてます。特に8月10日の第一四半期決算はですね注目されるかと思います。まあ、それと時給面ですけれども、フィデリティ投信がですね 6.88%、まあ、取得していると、株買い増し姿勢を強めているということでですね、はい、トレンドは崩れてませんし、今期予想 PR13 倍台と割安感がありますので、時給もいいですし業績もいいということで押し目は注目されるんじゃないかと思ってますので、
はい、
まあ、1000円台固めからですね、まあ、1200、300円ぐらいの上昇は見込めるんじゃないかというふうに考えてます。
はい、
はい
はい、続いてはいかがでしょうか。
はい、次が、4686のジャストシステムですね。はい、まあ、今回総務省が2020年までに、まあ、全国すべての小中高校にですね無線 LAN の Wi-Fi を導入する方針ということが伝わっておりますけれども、まあ、特に教科書の内容をタブレット端末などに収めたデジタル教科書ですね、これの普及がですね進むんじゃないかということで、特にその中で、まあ、ジャストシステムの場合は、まあ、家庭向けの学習ソフト、これをですね、まあ、全国公立小学校の約 80% に導入してまして、まあ、小学校で使う定番ソフトに成長させているということで、まあ、今回のですねデジタル教科書の普及でもメリットがかなりあるんじゃないかと、恩恵受けるんじゃないかというふうに考えています。ここへ来て業績の方ですけれども、今年の3月期ですね売上高で2桁以上の成長と、まあ、21年ぶりの最高益更新ということを見込まれています。
はい、
まあ、それと時給面では特に注目されるのは光通信の会長である重田安光氏ですね。
はい、
この方が保有株を、まあ、5.05% から 6.07% に、まあ、増加していることが分かっているんですね。はい、こういったところも一つの思惑材料になるんですけれども、チャート的にも13年11月に高値1199円をつけてから2年半も見合ってますから、まあ、休養十分ということで、目先はだいたい800円割れで下値固めてますから、まあ、業績好調が確認されればですね十分高値を取っていく可能性は高いと見てますので、 注目してます。
はい、はい、さ、そして
最後になりますけれども、6098のリクルートホールディングスに注目してます。
はい、
同社の場合は人材派遣事業の海外売上高ですけれども、まあ、中長期で現在の2倍の1兆円に引き上げると。そしてこの2020年には人材関連事業で、まあ、世界首位を狙っているということで、長期的な展望もしっかりしてます。特にですね、この足元では6月の転職の求人倍率ですけれども、まあ、前年同月を 0.25 ポイント上回る 1.80 倍ということで、まあ、2015年4月の 1.81 倍の高い水準ということですね。求人数は前年同月を 25.4% 上回って、まあ、過去最高更新ということで、かなり業績は好調が見込まれてます。まあ、今3月期営業利益はですね、1215億円と前年比で 6.5% 増を見込んでます。
はい、
昨年4月にですね、上場来の高値4315円をつけた後、3600円を軸にもみ合いとなっているんですけれども、はい、まあ、13週移動平均線が26週移動平均線を上抜き、ゴールデンクロスを実現してまして、上昇基調をですね強めております。そして信用取組倍率も極端な売上高になってまして、買い戻しも入りやすい状況になってますから、まあ、押し目買い優位の展開が今後も予想されるかと思います。
はい、はい、ありがとうございます。今日は3銘柄取り上げてくださいました。もう一度振り返ります。コード番号9099東証一部 C&F ロジホールディングス、4686東証一部ジャストシステム、6098東証一部リクルートホールディングスでした。お話はデイトレの海と風を主催するバランス投資顧問、投資情報室室長の長島和弘さんでした。長島和弘さんの情報を発信しているホームページ、デイトレの海と風は、キーワード、デイトレの海と風で検索していただくとアクセスできます。また、やっぱり株が好きと、リスナー感謝デー番組ホームページ右のバナー広告からもアクセスできます。お電話でのお問い合わせは、092-524-5571、092-524-5571、平日朝8時から夕方4時まで受け付けています。続いてのご登場は、毎週金曜朝8時45分から放送の朝倉慶の株式フライデーでおなじみ、ASK1 代表取締役、経済アナリストの朝倉慶さん、そしてアセットマネジメント朝倉取締役の長谷川慎一さんです。こんにちは。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、朝倉さん、今回のこの番組サブタイトルであります、有名な相場格言に、備えあれば迷いなしというのがあるんですが、朝倉さん、この言葉どう思います？
そうですね、迷いばっかりですからね、相場はね、やっぱりね、行くときはビシッと行かなきゃダメだから、確かに準備というかね、うん、備えるということが必要でしょうね。まあそういう話もしたいと思いますけどね、今日はね。
そうですね、よろしくお願いします。さあ、そしてですね、もう今本当にもうあっという間にもう今年も1年のうちの半分過ぎてしまったというような感じもしますですが、
ですね、
まあ振り返ってみると、どんな相場だったと思われます？
やっぱり非常に難しい相場だったと思いますね。
難しい。
1月からあのような大きな下げがあったわけですから、やはり1年の経営が元旦にあるじゃないんですけれども、やはり荒れるんですね。年初に荒れるっていうのは、それが見事今回のブレグジットもありましたけども、まあ、この、見えてますよね、この荒れ模様というのがね。
はい、
しかも相場の一番荒れる時はいつも秋でしょ、これから秋を迎えるという意味では、まあ、ちょっと不安感もあるけれども、はい、ここに来て相場盛り上がってきたということで、相変わらず上下の激しい展開が続くんじゃないでしょうかね。
まあ明るそうなお声で話してくださいますが、不安材料は結構いっぱいあると、そういうことなんですか、これから先は。
まあもちろん不安材料があって変動があるから儲かるわけですよ。ですから、その逆に下がるから儲けチャンスもあるという部分もあるわけで、うん、まあこれもヘッジファンドがね、上下上下狙ってるというところもあるんですけれども、 うまく泳ぐということと、いい銘柄を買っておくということが大事ですよね。
でもそのいい銘柄っていうのが、私たちはどうしたらいいのかなっていつも思うんですけどね。
これからゆっくり話しますよ。
はい、じゃあお願いいたします。
そうですね。まずその前にね、やっぱりこの現状どうなるかということについて話しておかなきゃならないと思うんですけども、はい、やはりズバリですね、この月末の日銀の対応がどうなるかということがですね、今後の日本の相場の鍵を握ってるんじゃないかなというふうに思いますね。はい、今回、バーナンキさんが日本にはやってきたということで、ヘリコプター便がやってきたということで、いよいよヘリコプターマネーかなというような観測は出てるわけですけれども、私もズバリこのことについてはずっと前から言ってきたわけです。どうしても今の日本っていうのは、なぜ日本株が頭が重いか、ないし日本経済がなかなか浮上できないか、円高なわけですよね。考えてみると昨年の6月はね、125円の、まで円安いってたわけですから、ところが今回のブレグジットの時は99円まで入ってしまったということで、2割以上のね、円高ということになっているわけですよ。はい、で、これをどうしても止めなければならないということが、まあ、命題なんですけれども、なかなか介入で止まるわけでなし、緩和もどのぐらいしたら止まるわけでなしということで、マイナス金利までやったわけですから、
そうですね、
完全に日銀がですね、まあ、いわゆるもう手がなくなっちゃってるというのが見えちゃっているわけですね。
はい、
そういう意味ではヘッジファンドもいかにして売ろうかとかね、いかに円高に持っていこうかということを、まあ、こう、手ぐすに引いて待ってたというのが今の現状なところに、ここでバーナンキさんが出てきたということが重要なんですね。
はい、
これは偶然に来たんではなく、やはり、政府が目論んだですね、新しいアベノミクス、ないしはこの新しい緩和というものを匂わすという流れだと思うんですね。やっぱり私前から言ってますけれども、今までの日銀のやり方ではこの円相場を止めることはできない。まさにですね、ヘリコプターマネーやらなくてもいいんだが、そういうことをこう匂わす必要があるわけですよ。うん、要は普通考えるとこれだけ日本の財政が悪いわけですから、円安になってもおかしくないわけだ。
はい、
ところが周りを見ると中国の経済はひどいし、中東だって原油があんなになっちゃったし、欧州見ればイギリスはあんな具合だし、ユーロ圏も大変だということで、比較で円がどうしても買われてしまうわけですよ。
はい、
それには、円な、もう日本の財政はな、財政を無視してめちゃくちゃなことやってるんだよという、いわゆる、そうやっちゃうと問題があるんだけども、そういうムードを作り出すなり、ないしはそこに一歩踏み出すんだという雰囲気を作るしかないと思うんですね。うん、今までと違った、その、まあ、金融政策を示唆する。少なくとも私は、今回の日銀の会見では、日銀の記者会見で黒田さんがね、ヘリコプターマネーについて検討している、
はい、
この一言は必要だと思います。
ほう、
やらないはいいんですよ、
うん、
やるやらないはいいんだけども検討してるんだと、このぐらいの一言は必要だと思いますね。で、今回やはりですね、大きく買われてきたというのもですね、かなりやっぱりヘッジファンド筋が買ってきてるわけですけども、どちらかというと日本のですね方針っていうのは外国の方に先に座っちゃうっていうのもあるわけですね。漏れちゃうというか、今回バーランキさんが来るということで、この絡みの中でやはり日本の新しい政策というのがあるんではないかと思います。ここでは新たにですね、いわゆるそのヘリコプターマネーに一歩踏み出すというようなことがですね、はい、出てくるというふうに私は考えてますので、うん、そこがやはり今後の相場も決めてくる。大きくヘリコプターマネーに踏み出せば踏み出すほど相場は大きく上がることになるでしょうね。それが中途半端であればまた元に戻ってしまう、そういう意味ではこの日銀の政策というのが今後の日本の相場を決めていくというふうに思っていいと思います。政府はもちろん景気対策をやるわけですが、それとマッチして日銀がどのくらい動けるのか、ないしどういう発言があるかと、ここがポイントですね。
うん、まあそうしますと、そんな中で今朝倉さんが考えていらっしゃいます、これがいいかなというような銘柄としてはどんなものがあるんでしょうかね。
そうですね、まずはここに来て任天堂がものすごく上がってきたところを見るとですね、やっぱり新しいものっていうのが面白いんですね。
新しいもの、
そういう意味でやっぱりこのバーチャルリアリティですね。ここもバーチャルリアリティでこんな面白いものはないというこのゲームがですね、新しく今度はソニーがね、このプレイステーション VR バーチャルリアリティのゲームを売り出すということで、予約でね、またすぐ売り切れちゃうということで、23日からまた始まるということで、
うん、
これも今の任天堂の人気を見るとですね、やっぱりソニーも面白いかなというふうに思いますね。
はい、
それから今回ですね、副作用が指摘されてですね、大きく下がった小野薬品なんですけれども、はいはい、まあ私も相場長く見て、ここの番組でも言いましたけども、あれだけ画期的な薬が出たことないと思いますよ、日本でがんの薬で、はい。ここで相場が終わるとは私は思いません、はい。やはりこれだけの画期的な薬が出たわけですから、このままでいるとは思わないので、やはりちょうど下がったところでね、小野も狙ってみたいと思いますね。それから今日のね、あの話ね、備えあれば迷いなしという意味では、やっぱり何が起こるかわからないというのが相場ですから、はい、その意味ではやはり、昨年もそうだったんだけど、中国が問題なんですよ、はい。一番問題いろいろあって、イギリスも問題だし、サウジもロシアも問題なんだけども、ね、やはり去年から考えるとね、中国がね、やっぱり足を引っ張った今年の年初もそうですね。はい、そういう意味では私は中国が時限爆弾だと思ってますので、中国の株が下がってもいいような体制を作るということが大事だと思います。で、中国株が下がるとですね、利益が出るっていうのが、まあ、コード番号で言うと1573の H 株ベアというやつなんですね。はい。はい、これを、まあ、一応保険的にですね、まあ、投資信託ですけども、購入しておくことによって、備えておきましょうということもですね、はい、一つ提案しておこうかなと思いますね。
はい、今言ってくださいました銘柄ですが、コード番号6758東証一部のソニー、そして4528東証一部小野薬品、そして3つ目が 1573H 株ベアを取り上げていただきました。ありがとうございました。お話はこの後もまだまだ続きますので。
そうですね、面白い銘柄は長谷川ですから、
楽しみです。朝倉慶が発信する情報は株式会社 ASK-1 にお任せ。毎朝7時にスマホで株式情報が聞けるモーニングニュース。月に2回のメール朝倉経済レポート。そして月に1度の月刊 CD では朝倉慶が国内外の経済情勢、マーケットのトレンドを分析し75分間とことん語ります。もちろん株式推奨銘柄情報も。キーワード ASK-1 朝倉で検索を。株式会社 ASK-1 は証券取引、金銭、有価証券の予託、貸し付け行為は行っておりません。また、情報提供する金融商品のお取引では、相場変動などにより損失を生じる恐れがあります。さあ、それでは後半にお話を伺ってまいります。スタジオに入っていただいてますけれども、アセットマネジメント朝倉取締役の長谷川真一さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ここでは銘柄をたっぷりとお願いいたします。まずどれからいきましょうか。
そうですね。まず有機EL の方ですね。ちょっとそこから紹介したいと思うんですけど、はい、やっぱりアップルがその来年にもですね、スマホの一部を有機EL に切り替えるという報道からですね、まあ、続々と有機EL のですね、増産報道って相次いでます。特に韓国勢はもう投資金額がスーパー、半端ないんですよね。はい。1兆円だとか、先日もサムスンがね、7200億円とか、そういう、有機EL投資を行ったということでですね、やはり有機EL ってその液晶と違って、素子が、自体が発光するんで、後ろから照らすバックライトがいらないんですよね。で、曲げたりもできるんで、斬新なデザインのスマホとか、テレビ、そして照明にもですね、活用が期待できて、るんで、うん、ある意味液晶よりも市場が大きな可能性が高いんですよね。で、この恩恵ってまずはその大量生産に必要なその製造装置に需要が集中しますんで、はい、その関連銘柄に注目されます。はい、で、まずは V テクノロジーです。
はい、
東証一部7717ですね。
はい、
この V テクは液晶とフラットディスプレイの生産の効率化と品質向上に貢献する修正検査装置、そして高画質化などにですね貢献する露光装置で世界シェアナンバーワンの企業です。先月24日に中期経営計画が発表されたんですが、すごい計画が出てきました。
はい、
売上は今期予想450億円に対し来期700億再来期900億と増加し、営業利益は今期予想40億円に対して来期90億、再来期はなんと140億円になるというですね、驚くべき計画を出してきました。
はい、
利益は2年で 3.5 倍となる計画です。各社、証券アナリストもですね、好意的な評価が多いようです。
はい、
現時点での業績も絶好調で、売上予想450億円ですね、匹敵する426億円の受注残を発表していますが、さらに積み上がっているようです、
はい。
株価は順調に上昇していますが、かなりまだ上値余地があると思ってます。
はい。
次に紹介するのは YAC です。
はい。
東証一部6298です。 YAC はプラズマドライエッチング装置で半分以上のシェアを持っています。これはプラズマによる反応性のガスをイオン化して半導体などの表面を加工する装置です。今後有機 EL 向けにですね、需要が期待されていて、で実はこの会社はですね、有機 EL はもう2000年から有機 EL 製造ディスプレイのですね、プロセス装置をもう出荷している長年の実績があるんですね。
はい。
はい。で、しかもこの YAC って株価ですね、非常に面白い動きしまして、一旦上昇波動に入ると大きく動く修正があってですね、特に1000円台乗せるとですね、勢いがつくんですね。2000年の頃は1000円乗せてから4ヶ月で高値3490円まで行きました。
すごいですね。ま
あ、この時 IT バブルもね、あったと思うんですけども、でも2006年の時もですね、1000円を超えてから8ヶ月経ちましたが、うん、やっぱり3380円まで上がっているんですね、
はい。
でこの時はやっぱり液晶がですね、ブラウン管に取って変わるタイミングだったんですね。はい。一気に市場を握った時でした。で今回もね、その線を明確に抜けてきたんですね。この UKL、 これから大きく立ち上がる可能性がありますんで、
はい、
非常に期待が持てるんじゃないかと。で業績も V 字改革ですね、回復しまして一株で99円見込んでいますが、さらなる情報修正を見込んでいる証券会社もありますんで、目が離せません。
はい。
次に、紹介するのがポケモン GO で大ヒットで今話題の任天堂です。
すごいですね。
まあ、
今ね、
朝倉からもありましたけども、
はい、
はい、東証一部7974ですね。まあ、もうね、私が言うまでもなく、アメリカでの大人気ぶりっていうのが連日報道されてます。
はい。
6日に、配信が始まったばっかりですけども、もはや、1日あたりの利用者は2100万人にも達して、歴代利用者数がもうトップに立って、いうことですね。しかも、もうドイツでももう大人気になっちゃってるっていう、ことでですね、スマホ時代のそのゲームの課金ビジネスの爆発力っていうのは、元宝。そしてミクシーでですね、実証されてます、
はい。
やっぱり機械をね、売ってソフトで稼ぐっていうことじゃなく、一気に、まあ、ゲームを有利に進めるために、やっぱ課金ってからでお金を払うんで、うん、やっぱりはその、儲かった時に利益はすごいんですね。
はい。
で、今回実際に利益貢献分は少ないっていう見方が、まだあります。はい。しかしですね、リアル店舗に呼び込む広告効果とか、
はい、
そういったものも今出てきてるようなんで、幅広い収益を生む可能性がありますね。
もうかなりこれ動いてきてますけど、もっとまだ行くというふうに考えてらっしゃいますか？
そうですね。2007年ですかね。Wii が大ヒットした時にですね、株価7万円超えたんですね。まあ、円安も当時ありましたけどね。
はいはい。
ですから、そういうことを考えると、まあ、日本でも配信されて、今後世界中で販売される可能性がありますから、うん、もしかしたらものすごいことになるかもしれません。
はい。はい、楽しみですね。
はい。
で続きまして、
はい、次にご紹介するのはその任天堂とゲーム分野で提携している DNA です。
はい。
東証一部2432です。ワンピースサウザントストームなどが好調に推移しているようですが、なんといっても注目はその任天堂との協業ゲームアプリ、1000万ユーザーを超えた、ミトームですかね、に続きこの秋にですね、
はい、
ファイアーエンブレムと動物の森っていうのを予定しています。特に動物の森は国内外で販売本数が非常に多いことなんで、期待が大きいんですね。
ええ、
しかもさらなる人気の大型タイトルもどうやら準備しているようです。また自動運転タクシーですね、
ええ、
話題の ZMP、 まだ今年上場かって騒がれてますけども、
はい、
そこと合弁もやってます。それから自動運転バスもですね、
ええ、
やるみたいですね。
ああ、ちょっとニュースになってましたよね。
はい。まあ、横浜ベイスターズも黒字になってるみたいですし、まあ、この会社話題がつきませんね。
そうですね。はい。
次にご紹介するのはエニグモです。
はい。
東証マザーズ、3665です。
はい。
ネット社会の進展でですね、特に買い物においては、まあ、消費者の行動が変わって、わざわざね、店舗に行かなくても、あるいはそこにしか置いてないものでも、もうネット上で買えることが、まあ、できる時代ですね。
うん、
ネット企業は、リアル店舗で比べた、やっぱりコストが低いですよね。ですから売上が伸びるごとに利益率が高まる傾向にあります。 で、日本だけでなく海外にも展開できていればワールドワイドでビジネス展開できますんで、うん、いわゆる越境 EC 企業っていうのが今非常に注目高いんですけども、で、このエニグモはですね、そのバイマっていうサイトでですね、海外にいるブランドを買い付けるバイヤーと国内の消費者を結ぶサイトで、売買が成立すると買い手売り手双方から手数料をもらうビジネスやってるわけですね。ですから値段の高いコートなんか売れる本来冬場がですね、いつも売り上げが上がるんですけども、実はこの2月から4月っていうですね、春先で比較的売り上げが少ない時も、今回はこの11月から1月の売り上げにですね、ほぼ型を並べる水準でスタートしたんですね。やはり円高で海外の商品安くなっていること。あと、やっぱり昨年かなり大胆な CM をやりましたんで、マトイさんとか使ってですね、それでやっぱ知名度も上がったっていうのもですね、大きな要因じゃないかと思います。で、あと、このバイマの英語版ですね、これを昨年10月からやっておったんですが、取り扱うブランドが7600を超えてですね、出品数も100万点を超えたので、いよいよ世界戦略に訴えるべく、7月4日にですね、グランドオープンをしたんですね。世界中の人々がもし倍までつながることになったら、これはもしかしたらすごいことになるかもしれません。はい、この進展も見ていきたいと思います。
はい、さあ、そして、
はい、最後にご紹介するのが J リース、東証マザーズ7187です。
はい、
ここは家賃保証をしている企業です。2015年3月に民法の一部を改正する法律案というのが閣議決定されたんですね。で、早ければ2018年度にも連帯保証に関する規制が盛り込まれることになります。で、結局何が起きるかというと、やはり第三者であるですね、保証会社というのが出てきまして、そこに保証してもらうという傾向がですね、今強まってるんですね。これはこの家賃保証に限らずですね、例えば住宅ローンの保証会社の全国保証とか、あと企業の売掛金ですね、それを保証してくれる会社、いいギャランティーなんて会社もあるんですけど、それらもですね、保証会社のやっぱ業績も好調なんですね。はい、やはり核家族化、少子化、高齢化、それから外国人の増加、やはり全体保証人がなかなか見つからない、あるいは借りられない人ですね、まあ人間関係の希薄化でやっぱり連帯保証ももう頼みたくないっていう人もですね、結構まあ増加しているんですね。ですから借りて貸して双方に機会損失が実は起きているそうなんです。で、この J リースがですね、家賃の保証会社として間に入ることで、借りて貸して双方がまあメリットを受ける仕組みになるわけですね。で、家賃保証の市場規模は順調に拡大してまして、家賃貸借契約におけるですね、家賃債務保証会社の利用割合、これはですね、2010年度の 39% から2014年度は 56% まで拡大して、で、市場規模も410億円から675億円までですね、拡大してます。人口減に入ってしまっている日本ですけれども、核家族化、晩婚化が進むせいで、貸借住宅割合の高い単身世帯が2030年まで増加すると見られています。 J リースは社会構造の変化、法律改正の後押しがあって、今後も成長が見込まれる企業となりそうです、
うん、はい、どうもありがとうございます、はい、それではここでもう一度銘柄を繰り返します、7717東証一部 V テクノロジー、6298東証一部 YAC、 7974東証一部任天堂、2432東証一部 DNA、 3665マザーズエニグモ、7187マザーズ J リースを取り上げていただきました。ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
お話は ASK-1 代表経済アナリストの朝倉圭さん、アセットマネジメント朝倉取締役の長谷川慎一さんでした。朝倉圭さんの情報を発信している ASK-1 へのお問い合わせは、夏のリスナー感謝デー番組ウェブサイト右のバナー広告からリンクしている ASK-1 のウェブサイトで受け付けています。無料銘柄レポートの入手方法も掲載しています。ぜひ一度ご覧ください。続いてご登場は、辛口評論家、円ちゃんといえばこの方、有限会社、遠藤正幸投資顧問、取締役の遠藤正幸さんです。遠藤さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。さて、遠藤さん、今回のこの番組サブタイトルであります、有名な相場格言に、備えあれば迷いなしというのがあるんですが、遠藤さんはこの言葉どう思いますか？
絶対大事な言葉ですね。
はい。
きちんと正しく覚えないと、大きな間違いをしてしまいますからね。絶対正しく覚えてください。
はい。
皆様、こんにちは。 年2回の株式特番、やっぱり株の次の時間です。今回も必ずすぐに役立つ運用技術をお伝えいたします。最後まで遠藤豆投資顧問にお付き合いくださいませ。3点ございます、
はい、
絶対人に教えたくないあなただけの投資術、
はい、
第2点、びっくりするほど大きく上がる銘柄の見つけ方、
はい、
第3点特選銘柄、東証一部4銘柄、マザーズ6銘柄をお伝えいたします。
はい、まあ、いつも本当に刺激的な辛口に脅かされますが、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、わかりました、今回も少し驚いてください、
はい、
さて本年も年明けから2月14日14,865円まで一気に急落、日本のニーサ気分がぶっ飛び、どうなることやらの始まりでしたが、先日6月24日14,864円のダブル底からわずか3日で1000円の急騰、まずはやれやれです、
はい、
でもまだまだ先が思いやられますよね。あれだけ専門家の皆様が強く25,000円おっしゃったのにです。理路整然と間違えるのは専門家の宿命ですから、しょうがないですかね。私も専門家の端くれなんですけど、とっても気が弱いせいで、いつも専門家の反対ばっかり。年末放送で述べた人の行く裏に道ありを実践しております。専門家が買えと言えば売り、売れと言えば買いがうまくいくようです、
はい、
私もそうですが、
はい、
相場はへそが曲がっていた方が有利かもしれませんよ。選挙も相場も後出しじゃんけんが有利ですが、意地は禁物、身の破滅、しまったはしまえ、売りは早かれ買いは遅かれとあります。早く売って儲け損はしますが、実損は出ません、
はい、
うまくいかない人は儲かった株の売りは遅く、損が出たら全部売りをされたらいかがでしょう。
相場格言は面白く必ず役立つ重要なことなんですね。
落語みたいなお話ばかりでしたが、
はい、
毎回持ち上げる200日線乖離率で売買できるようになれば、株式売買で蔵が立つが保証します、
はい、
面白がって聞かないですぐに実践してください。解説のネット証券ホームページで200日移動平均線はすぐに確認できます。計算式を申し上げます。当日の株価割る当日の200日移動平均線マイナス 1×100 で乖離率が算出できます。
はい、
3点ございます。第1点、株価は200日移動平均線のマイナス40からプラス40で動きます。第2点、3段階に分かれますが、第1段階は大底マイナス40からマイナス10まで、ほぼ3ヶ月。第2段階はマイナス10からプラスの10でほぼ2ヶ月。第3段階はプラス10から大天井のプラス40でほぼ1ヶ月。この3点を覚えてください。
はい、
上昇波動6ヶ月。下降波動6ヶ月、この繰り返しが株価波動です。保有株が上がり包丁か下落包丁か、誰でも確実に確認できます。したがって十分な対処方法が取れます。必ず壁に貼って実践してください。うまくいかなければお電話ください。無料で私がご案内いたします。
本当ですか？無料なんですか？
本当です、無料です。
、はい、
これができなければやめるしかありません。確実に早く大きく儲けることが絶対大切なんですが、本格的に上げ出してメディアが取り上げ出したプラス 10% が買い場、騒ぎ出したプラス 40% で完全に利益確定をして未練を残したら大失敗となります。
はい、
保有株がプラス 10% 切ったら即刻見切り売り、マイナス 40% まで待って土手に帰る、はい、この株価原理さえマスターできればあなたの投資はバラ色大成功。疑う前にまず3ヶ月試してください。投資者の行動パターンは5段階認知、興味、欲求、動機、行動等です。本当に大丈夫の理性のブレーキを外すのは成功体験しかありません。実際主力株は2月14日マイナス 40% 買いで大底を打ちました、
はい、
現実に WTI はマイナス 42.82% で完全に底打ちし、3ヶ月で50ドルに乗せました。これが相場原理です。聞いただけさで終わらせず、信用できないテクニカル全部捨てて目から鱗の株式投資を始めてください。役立つことをお約束いたします。
コマーシャルの後もお話はまだまだ続きます。あの辛口コメンテーターえんちゃんこと遠藤正幸が毎日的確なマーケット情報を発信中。インターネットではお試し無料銘柄相談も実施中。遠藤正幸投資顧問、お問い合わせはラジオ日経マーケットプレス番組ホームページの遠藤豆バナーをクリック、また電話ファックスは 047-382-1677 047-382-1677 までどうぞ。有限会社遠藤正幸投資顧問は、証券取引、金銭、有価証券の予託、貸付行為は行っておりません。さあ、それでは後半に入ってまいりますが、2番目の大きく上がる株の見つけ方を教えてください。
はい、これが重要です。
はい、
株価は需給で動きますが、需給は便で決まります。
はい、
特に日米10年債利回りの格差が決定要因です。私は大手証券トレーディングシステム13年トレーディング課長を務めました。銀行の資金証券部長の研修でも株価は金で決まると指導しました。東証売買代金は各教授は2兆5000億円以上、デイメージは2兆円以下。最低改ざん高に注目する人は多いですが、債券の金利が決めていることをほとんど解説されません。金利が上がれば買い最低が入り、日経平均は上昇します。実際最低残高は年末3兆6000億円から7月1日7500億円とわずか5分の1に下げました。はい、ぶっちゃけマイナス金利導入で最低回数売り、日経平均急落でした。しかしご安心ください。すで、はい、に日銀はマイナス金利対象の国債380兆円の 83% を買いました。残りわずかです。今後は金利上昇で最低買いが入り、急騰必然と思います。特に最近は脅して急落、買い戻して急騰が状態化しています。しっかり会社内容を抑えないと、投げたら大底、直ちに急騰の浮き目を見ます。大きく上がる銘柄は3点ございます。はい、資本金が100億円から300億円、総資産利益率 ROA が高くて、自己資本利益率 ROE が高いもの。はい、第3点は高流動性で、200日移動平均線乖離率がプラス 10% 以上になったもの。
はい、
この3点でございます。ちなみに任天堂は資本金が100億円で時価総額は3兆円、加減製薬は資本金が238億円で時価総額は3400億円、バケタキネスも資本金が306億円で現在4兆4800億円です。少子の時価総額極大化、高流動性、高収益が大化けの条件です。夏はお化けの季節、
はい、
まずまず先物開始で大化けが出そうですよ。これが大きく稼ぐ投資の真髄、詳しく知りたい方はお電話ください。私が説明します。
はい、さあ、それではお待ちかね、3番目の特選10銘柄を教えてください。
当社では四半期ごとに東証一部、新興市場、直近 IPO、 T 株とそれぞれ特選25銘柄を紹介します。
はい、
的中率は 85% です。本当かどうか一度無料でお試しいただいてはいかがでしょうか。実際本当に当たるんです。そうでなければ何年もラジオ日経に出させていただくはずがありませんよね。運用対象とすべき4名がですね、
はい、
東証一部7974任天堂、4521加減製薬、
はい、
6861キーエンス、
はい、
2432 DNA、
はい、
マザーズ6名から、
はい、
3793ドリコム、
はい、
2121ミクシ、
はい、
3782TDS、3664モブキャス、3911エイミング、2489アドウェイズ、以上6名です。
はい、
ミクシーが急落していますが、連結予想 ROE は 44.5% の超有力株です。 任天堂に続く次の相場の星と考えています。当方の精密基準は2つ3点ございますが、時価総額が大きくて売上だけ利益が高いもの、予想 ROE が 12% 以上、自己資本比率 ROE が 12% 以上ですね。3番目が流動性プレミアムを基準に上位25銘柄から選んでおります。当然大当たりが起きても大外れは起きにくいのです。誰もが確実に短期間で大きく大きくします。株をやる以上は儲けてなんも、さらに損しても取り戻して増やし続けなければなりません、はい、結局取り戻せる技術を持たねば株は続けられません。大きく儲けるには資本金は100億円程度の小型株が必須条件です。守るべきは買いたい時に金はなしは避けなければなりません。いろいろと申し上げました。ぜひご活用ください。特に相場で取り返すには確実に大きく化けるメガ選択は欠かせません。取り返す方法が不明の方はぜひご相談ください。私は実績も十分あり自信もございます。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。それではもう一度取り上げてくださった銘柄を繰り返します。7974東証一部任天堂、4521東証一部加健製薬、6861東証一部キーエンス、2432東証一部 DNA、 そして3793マザーズドリコム、2121マザーズミクシー、3782マザーズ DDS、 3664マザーズモブキャスト、3911マザーズエイミング、2489マザーズアドウェズを取り上げていただきました。お話は遠藤正幸投資顧問取締役の遠藤正幸さんでした。遠藤正幸さんの情報を発信している有限会社遠藤正幸投資顧問のお問い合わせ先は、電話ファックスともに 047-382-1677 047-382-1677 です。平日朝9時から夕方5時まで受け付けています。無料銘柄相談も受付中ですよ。インターネットは夏のリスナー感謝祭ホームページ右の遠藤豆バナーをクリックしてみてください。さあ、やっぱり株が好き。鳥を飾るのは毎週水曜朝8時半から放送の人気番組、おはよう株式でおなじみ、株式会社ノーブル代表取締役社長の別府孝雄さんです。別府さん、こんにちは。
こんにちは。
さあ、別府さん、今回のこの番組サブタイトルであります、有名な相場格言に、備えあれば迷いなしというのがあるんですけれども、別府さんはこの格言にどんな思いをお持ちでしょうか。
はい。その根拠につきましても、はい、用意してありますので、はい、楽しみにしてください。
はい、楽しみにしております。ベップさん、やっぱり株が好きの季節がやってきましたね。
はい、早いもので特番のやっぱり株が好きも年に2回行いまして、今回で35回目、18年目に入ったわけですが、リスナーの皆様にはいつもお聞きいただき感謝申し上げます。本日のコメントは、まず日経平均株価の今後の方向性の根拠について、株式市場の考え方、そして本日も業績、テクニカル、値打ちも十分に考慮に入れまして銘柄を用意しておりますので、メモしていただきご参考にしてください。
はい、またベプさん、本日はお聞きの方だけに特別なプレゼントがあるということなんですが。
はい、私が銘柄選定をするために絶対に欠かせないことを用意しておりますので、後で申し上げます。
皆さん楽しみにしてください。ではまず2016年後半、日経平均株価の推移からお話ししていただけますでしょうか。
はい、今の相場は2014年6月の相場に似ていると感じております。
はい、
ちょうど2年前ということになりますが、この番組のやっぱり株が好きで申しましたことを思い出しております。この放送をお聞きの方でご記憶のある方もおいででしょうが、その時の放送内容を確認しましたことを交えまして、今後の動きをお話ししたいと思います。
はい、お願いします。
その内容は、安倍内閣が本格的に始まりました2012年10月、日経平均株価は8000円台でしたが、アベノミックス効果により一気 月に上昇し、高値は2013年5月 15,627 円、横ばいをしながらさらに12月 16,291 円の高値を演じたわけです、
うん、その後どうなりましたか。
はい、しかし今申しました2013年5月から2014年5月までの約1年間1万4000円どころを下値に横ばいをしていたわけです、はい、この横ばいに私はある米国の政策で成功した例を思い出し、国内市場と比較してみようと感じたわけです。
そこですね。
そうです。それが2年前、2014年6月1日にメール会員に配信いたしましたレーガノミクスとアベノミクスの共通点だったわけです、
うん、なるほど。
そのレーガノミクスの効果は1982年8月13日から発動し、やはり順調に経済が立ち直ったわけですが、やはりダウは上昇したものの1年間低迷を余儀なくされ、1年間低迷したことに着目しアベノミクスに当てはめてみたわけです。
どうでしたか。
そうしますと、国内の日経平均株価も2013年5月から2014年5月までちょうど1年間低迷していることが判明したわけです。そこで私は先ほど申しましたようにメール会員には2014年6月1日にこの内容をズバリコメントし、その結果その後日経平均株価は休むことなく2014年5月安値14,000.66円から2015年6月20,868円高値、なんと6862円の上昇をしたわけですね。今の相場を見ますと、この時と同様な環境と私は感じております。
そうですか。
はい、大きな要因は今月7月10日参議院選挙をきっかけに過半数を超え安定政権を維持、日経平均株価は昨年6月20,868円をピークに下落、先ほどお話ししました1年間低迷をしていることに私は注目しましたわけです。共通なことは今回の参議院選挙は圧勝したこと、2014年10月の衆議院と今回の参議院との違いだけ、安倍政権の充実という点は今回の環境はまさに同様な環境と考えました。この2つと今の日経平均株価は底な件であること、また別番組のおはよう株式で毎回申しておりますテクニカルを合わせますと、今後の動きは上値追いの基調と考えます。安倍内閣は財政出動を拡大して景気を下支えする考え方を打ち出しており、財政投融資などを含めました対策の事業規模は10兆円を超える見通しを指示しております。またアベノミクスを一層加速するため秋の臨時国会におきまして今年度第2次補正予算案を提出する計画です。さらに内需の下支え、経済対策はリニア中央新幹線などインフラ整備、中小企業の資金繰り支援、待機児童ゼロを目指す1億総活躍の加速、防災対策の強化の4本柱、また長時間労働の抑制など働き方改革も進め、息の長い経済成長を促す方針として打ち出しております。今申しましたように2014年6月から上昇相場に相当することも考えられます。
それでは2016年後半の日経平均株価の目処はどうでしょうか。
はい、今申しましたことで見ますと2016年後半の懸念材料は3つ、英国の EU 離脱に関すること、米国の利上げの問題、それと為替の影響ですね。その都度東京市場には影響があると考えますが、基本的には最低改ざんは5772億円、売り算が3071億円と、差し引き2700億円、非常に軽い状態です。そのため需給から見ますと、上値追いの基調が基本と考えます。まず15820円を踏まえ、下値目処は16050円、上値目処は19100円の方向と見ます。 また今回の5回の大暴落を実現しておりますので、上値からの売り圧力は需給の過去データから申しますと少ないと思われますので、利食いの踊り場を形成しながらの相場付きと考えます。
はい、コマーシャルの後もお話は続きます。投資顧問会社ノーブルは個人投資家の皆さんの目線でサービスをリニューアルしました。新サービスでは入会時の初期費用が一切かからない完全成功報酬のみのコースを用意しました。完全成功報酬のみのコースなので入会時の初期費用は一切かからず、投資成果が出てからの成功報酬料のみとなります。投資成果が出てからのみ成功報酬料が発生するため、ご利用しやすい料金体系となっております。また、損失が発生した場合には、次回以降の利益と相殺した上で、プラス部分だけに料金が発生します。株式会社ノーブルの詳しいサービス内容、銘柄相談など全般的なお問い合わせは、お電話またはホームページでお問い合わせください。電話番号は東京 03-5566-0005、 東京 03-5566-0005。 ホームページの URL は n600.jp n600.jp です。日本投資顧問業協会加盟の株式会社ノーブルは、証券取引、金銭、有価証券の予託貸し付け行為は行っておりません。さて、次はお楽しみの注目銘柄のコーナーですが、その前にこの放送をお聞きの方限定のプレゼントがあるそうですね。
はい、常に市場におきましては大幅な下落は避けては通れないのが株式市場です。そのための対処方法の一部を含め2つをプレゼントいたします。はい、1つ目は暴落時や下落に対応できる重要な対処方法をまとめたノウハウ、二つ目は私は皆さんに、ラジオ放送や会員に対する助言銘柄を申し上げるときは事前にピックアップしている銘柄一覧の2つをプレゼントいたします。特に銘柄一覧表の中でどのタイミングで仕込まなければならないかは直にお聞きになり、有効に、銘柄選定一覧表を活用してください。
はい、それではお申し込み方法をメモされてください。このプレゼントは放送後本日18日も受付をいたしますので、東京 03-5566-0005 03-5566-0005 まで、あくまでも無料プレゼントですのでお電話してみてください。その時に暴落時での対処方法と事前ピックアップ銘柄一覧希望の2つをお申し出ください。同時にお手持ちの無料銘柄診断もノウハウの3つを活用し行っていただけるそうです。また先ほどの相場を見る上での一番重要な需給についても直接お聞きください。それではお待ちかねの注目銘柄をお願いします。
はい、今回も5銘柄を用意しておりますのでしっかりとメモされてください。まず2151東証一部の竹栄養を取り上げます。インバウンド効果でホテルや大型商業施設の改装工事が増え、廃棄物処理拡大をしております。また地下鉄駅など夜間工事の急増も追い風でして、さらにバイオマス発電は順次立ち上がり堅調のようです。外注費、焼却費増など吸収し連続増益の見通しでして、増配余地も十分あるようです。百株帯の銘柄で時価は863円です。次に3088東証一部の松本清志ホールディングスを取り上げます。店舗も増加し、さらなる出店の加速意欲が増大しておりまして、17年3月期の連結営業利益を前期比 2.1% 増の280億円と見通しとしており、ドラッグストア業界におきまして前期まで業績拡大に寄与したインバウンド効果の低迷が懸念される中、同社は前期の営業利益 55.5% 増に続きまして今期も着実な計画を示したことで投資家の期待が高まっております。また証券各社の評価も高く、 今期の営業利益は300億円を超過すると予想するリポートが多いようです。100株単位の銘柄で時価は4920円です。次に3179東証一部の出品を取り上げます。柱の EC 通販は時計やカメラも主要メーカーの新機種が出揃いまして、中古も活性化しております。またセール抑制で素利益改善をしており、支払い手数料の増加をこなし、営業益は再加速です。商品画像を倍増し、メンテ担当者のコメントも追加し、さらに顧客情報を活用した入荷や販売価格の変更などのメール配信やユーザー参加型マーケティング導入を計画しております。100株単位の銘柄で時価は1020円です。次に3776ジャスダックのブロードバンドタワーを取り上げます。データセンター運営と電子商取引サイト構築が主力で、サイト構築が成長路線入りをしております。また日本マイクロソフトなどと人工知能によりますリアルタイム翻訳サービスの共同事業を開始しております。また東京オリンピックに向けまして、増加が見込まれる海外からの訪問者に向け、さまざまな言語によりますリアルタイム翻訳サービスを活用可能にすることを目指しております。100株単位の銘柄で時価は194円です。次に4667ジャスダックのアイサンテクノロジーを取り上げます。3次元地図測量情報が自動車の自動走行実験や高精度3次元ナビなど受注が好調です。研究開発の投資負担はありますが、データ収集の生産性の大幅向上で増益を牽引し増配です。また自動走行技術開発に向け、ドローンを活用し高精度の3次元地図情報データ収集が活発です。また18年実用化予定の衛星を活用いたしました高精度衛星測位システム開発も推進しております。100株単位の銘柄で時価は4250円。以上、参考にしてください。
それではここでもう一度銘柄を振り返ります。コード番号2151東証一部竹栄、3088東証一部松本清ホールディングス、3179東証一部出品、3776ジャスダックブロードバンドタワー、4667ジャスダックアイサンテクノロジーでした。ウェプさん、どうもありがとうございました。
どういたしまして。
お話はノーブル代表取締役社長の別府孝夫さんでした。別府孝夫さんの情報を発信しているノーブルのお問い合わせ先は、東京 03-5566-0005、03-5566-0005です。平日朝9時から夕方5時まで受け付けています。にわたってお送りしてきました、やっぱり株が好き、備えあれば迷いなし、いかがでしたか。5人の銘柄マスターはそれぞれ独特の視点で銘柄をピックアップされていましたね。それぞれの注目銘柄、ぜひ参考にしてください。ただし最終的な投資判断はご自身でお願いします。それではここでプレゼントのお知らせです。今日7月18日海の日、ラジオ日経夏のリスナー感謝デーと銘打ってマーケット関連特番を一挙8時間放送しています。この中で人気タブレット PC iPad mini 4や商品券1万円分、サマージャンボ宝くじ、投資関連書籍、株式注目銘柄レポート最新号セット、サッカー J1 FC 東京のタオルマフラーなど合計100名様に素敵なプレゼントが当たるキーワードクイズを実施しています。さて、そのプレゼント応募に必要なキーワードを発表します。メモのご用意は大丈夫ですか。キーワードは選挙です。プレゼントの応募方法は、キーワード、番組の感想、住所、氏名、年齢、職業を明記の上、夏のリスナー感謝デー番組ウェブサイトから、
またはおはがきは郵便番号 105-8565 ラジオ日経リスナー感謝デー係宛てにどしどしご応募ください。番組の感想は必須ですよ。特別番組やっぱり株が好き、備えあれば迷いなし、そろそろお別れの時間です。それでは皆さんが投資で成功されることを祈っています。お相手は田中由紀でした。この番組はメディック投資顧問、バランス投資顧問、 ASK1 遠藤正幸投資顧問、ノーブルの提供でお送りしました。